ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は構成作家のマット西村さんにご登場いただきます。久しぶりですね。どんなお話を聞かせいただけるのでしょうか。マットさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
前回登場していただいて結構もう飽きますよね。飽きますね。マットさんといえば、今構成作家さんとご紹介しましたけど、もともとはラジオのリスナーさんでいっぱいメッセージ送ってて、面白いやないか、ちょっと番組一緒にやらへんかみたいなところから、なんと制作側に回られたという。
はがき職人って言われるところからここまで来ました
ね。え、はい、今ラジオを聞きの皆さんもそのうちけいちゃんの番組にというほどそんなに高い位置にないんですけどもね。さあ、そんなマットさんですけれども、今夜はですね、シネマクエストラジオなので、まあ映画についてのお話になりますが、どんなお話しましょうか。
今日はね、ちょっと私、音楽のジャンルでいくと、ヘビーメタル、
意外
ですよね。よくパッと見て、アイドルとか声優のライブ行かれるんですかって、まあ、ラジオなんで外見分からないんですけど、まあ、ポチャッとしてて、もそっとしてるんで、そっち系かと思われがちなんですけど、
なごみ系ですよね。マットさんね、
もう、まあ、私好きなのは、まあ、俗に言うヘビメタって言われる、そういうちょっと大音量の、ロック、ロックのジャンルの、それがどんどんどんどん派生していったような。
ロックとヘビーメタルは違うんですか？
これ、厳密に言うと、音楽聴いた人の感性だと思うんですけど、一応なぜヘビーメタルっていう言葉が生まれたかというと、もともとウィリアム・S・バローズさんっていう人が、ソフトマシーンっていう小説を書かれて、その中にちょっと薬物中毒的な人のことをヘビーメタルっていう言い方をしたんですね。
初めて言葉としては使われたと。ただ
ヘビーメタルっていう響きがどうも音楽関係者にこう胸を打ったみたいで、当時、ロックっていうジャンルがあって、その上っていうんですかね、ハードなものはハードロックっていう言われ方をしてた時代なんです。
あいつらロック超えてハードロックやなとか、
バンド名でいうとディープパープルとかレッド・ツェッペリンとか、ロックではちょっと収まりきらないハードロック、でさらにそれをもっとうるさくしたバンドが出てきた時代だったんですね。でその当時出たハビーメタルっていう言葉に、要はロックっていうのは意志っていう意味もありますよね。それよりも硬いっていうので、
メタル、
メタルなのでヘビーメタル、
はあ、重い金属を直訳すると、
それをいろいろ諸説あるんですけど、アメリカのブルーオイスターカルトっていう、ヘビーメタルバンドに対してヘビーメタルっていう、音を聞いた人が、評論家たちがそういう表現をしたのがきっかけって言われてるんです。
髪の毛を立てているとか、ヘッドバンキングしてるとか、そういうので線引きしてるわけではなくて、
音楽を聴いた、明らかに例えば童謡と違いますよね。童謡とヘビーメタルを聴いた時に
シャーイーターとバーっていうのは違いますもんね。
そこがだいたいヘビーメタルっていう、1980年ぐらいから出た言葉です。
じゃあ割とやっぱり新しいですね。
はい、新しいです。
でそのヘビーメタルがマットさんは昔から好きなんですか？
昔から好きなんです。もう中学高校生ぐらいから。
へ
え。好きなんで、その時私も映画も好きだったんですけど、どうも映画を見てると、映画音楽で、よく特集なんかされると、大概歌のない音楽ですよね。スターウォーズのテーマとか E.T. のテーマとか、いいなとは思うんですけど、もっとこうヘビーメタルも映画で取り扱ってほしいなって思ってたんですよ、
自分の中で、
ただね、映画を見てるといつも思うんですけど、例えば日本のドラマとか映画で子供ぐれると親がよくゲームセンター探しに行ったりしますよね。そういうシーンって結構ありますね。
家に帰ってこない、帰ってこない、
どこ行ったってゲームセンター行きますよね。
ちょっと悪い子が溜まってるみたいよ、みたいな。
アメリカの映画の場合、結構それがヘビーメタルに置き換えられて、主人公の部屋にヘビーメタルのこの髪の毛ツンツンとか、もうロン毛のポスターが貼ってあったりとかしてるんですよ。最初に一番こう人生の多感な時期の高校生の時に、フットルースっていう映画が
フットルース、
はい、流行ったことがものすごく流行ったんですよ、
うんうん、
それはまあ何かというと都会にいてた生、まあ、青年で高校生が田舎の高校に来て、
うん、
こんな田舎に落ちぶれたところでやってられるかみたいなストーリーで、
うん、
でダンスでこう学校を盛り上げるみたいなだったんですね。だからいきなりスタート始まって最初にかかった曲は当時の LA に行ってたメタルバンドの、うん、クワイエットライオットっていうバンドのメタルヘルスっていうのをオープンカーに乗って大音量で出てくるんですわ
うんうん、
出てくる来て、まあ、あとはこうダンスの話になるんですけど、
うん、
そのサントラ版っていうのがもう大ヒットしたんですよ。ケニー・ロギンスがまあメインのテーマを歌って、
うん、
サントラ僕も発売と同時に買いに行ったんですわ、うん、もうメタルヘルスが入ってると思って、
うん、
入ってないんですよ。
ええ、
なんでや
ろ、
なんでやねんこれ、一番最初にかかった曲に入ってないわ、
うん、
まあ、当時でもそのネットもないので調べようもないので、
うん、
まあ、うるさい音楽っていうのは敬遠されるのか、まあ、ある意味悪の象徴なのかなって思いながらよく映画を見てたんです、
は
あ
は
あ、最近でいくと例えばあのメリル・ストリーブさんが主演した幸せをつかむ歌なんかも、
うんうんうん、
まあ、メタルではないんですけど、お母さん役のメリル・ストリーブがもう家庭も子供も捨てて、
うん、
ロックバンドを作るっていうようなストーリ
ーなかなか激しい、
やっぱり、まあ、ヘビーメタルイコール悪っていう印象があって、
うん、
あとヘビーメタルがよく使われる映画っていうのは、
はい、
圧倒的にホラー映画が多いんですね。
ホラー映画ってヘビーメタが使われてることが多いんですか？
まあ、挿入歌であったり、
うん、
まあ、もちろん主題歌にもかなり使われてるんですよ。
それは女性の金切り声とヘビーメタルの歌声が合う
合うのかもわからない
ですね、かもしれないですね。
例えばあのサスペリアっていう映画があるんですけど、
うん、
ちょっとヘビーメタルバンドっていうよりもプログレッシブロックのバンドなんですけど、
うん、
ゴブリンっていうバンドが全曲演奏して、
はい、それは、
はい、
その曲がかかることによってホラー感が増す、
もう増すんでしょうね。
それトラウマになったりしません？
うん、あと例えばスティーブン・キングさんっていうあの作家さんがおられて、
うん、
もうショーシャンクの空にとかの原作の方で、
はい、
あの方の映画でデビルトラックっていうのがあるんですけど、
うん、
これはオーストラリアの、まあ、世界的にも有名な ACDC っていうバンドの全曲サントラになってるんです。
もうアーティストさんが決まって、はい、全て彩りを添えてると。はい、
でまあ、ACDC って、まあ、ひょっとラジオをお聞きの方でご存知の方もおられるんですけど、まあ、ヘビーメタルかって思われる方もおられるんですけど、
うん、
まあ、そこは感性なので、
あ、
ちょっと、
ね、
まあ、うるさいロックはヘビーメタルっていうような感じで受け取
る、マット
的にね、はいはい、私的に受け取っていただける、うんう
んはい、
だから、まあ、先ほどおっしゃったようにホラー映画って、まあ、怖い以上に音楽がなあっていうのね、敬遠する人も多いとは思います。
あ、でも、はい、映画館のあの大音量で、
はい、
まあ、ヘビーメタルとかって大音量で聞くのが前提じゃないですか、
はい、
で体に振動が来るでしょ。
そうなんですよ。
絶対恐怖増しますよね。
そうなんですよ。だから、まあ、うん、使われてるのかなと思うんですけど、
うん、
ただじゃあホラー映画ばっかりかっていうと、
うん、
あのマーベルの映画、
はいはい、
スパイダーマンとか
アイアン、はいはい、
それにもヘビーメタルってやたら使われるんですよ。
どういうシーンで使われるんですか？ね、戦闘シーンとか
戦闘シーンとかもありますし、うん、例えばそのヒーローが登場するシーンとか、
へ、
例えば、ね、あのアイアンマンっていう映画、
はいはい、
ロバート・ダウニー・ジュニアの映画ありますよね、
はい、
あれはまさにあのブラックサバスのアイアンマンっていう曲があるんです、
はい、
まあ、こっち の, あの歌詞の内容でいくと、あの体の鉄ではなしに、
うん、
心 の, あの意志が固いっていうようなイメージのアイアンマンなんですけど、
うんうん、
それがアイアンマンのあのヒーローの登場にぴったりくる。
それはもともとあった曲が、
あ、もともとあった曲です
ね。あ、
はい、
使われて、なんかでも登場曲とか聞くと、
はい、
プロレス
とか、まあまあまあ確かにあの
そういうイメージ、
そういうイメージもあるんですけどね。
でも確かにプロレスラーの方とかが登場するときに、はい、あのドリフの流れ
てたら弱そうですけど、佐渡オーケストラで出てきたらそれはダメでしょうみたいな感じですよね。
なりますよね、はい、それがヘビメタとかで出てきたら、
出てくると気分的にもね、
ちょっと会場、
うん、盛り上がるし、
おーって盛り上がりますよね。
そうなんです。だからマーベルの映画はや、まあ、かなり多くて、あと例えばあのマイティーソーには、
うん、
フーファイターズのウォーク、フーファイターズ、まあ、この間サマーソニックのヘッドライナーも務めるぐらいもう世界的な まあハードロックヘビーメタルバンドですね、使われたり、あとガーディアン・オブ・ギャラクシーはあのランナーウェイズっていうガールズバンドがあるんですけど、
はい、
それのチェリーボム、
ああごめんなさいね、ランナーウェイが流れてしまったんですけど、
はい、方ではないんですけど、
はい、すいません申し訳ありません、
まあ、ちょっともうあの後でもしあれでしたらインターネットであのルックス見ていただきたいんですけど、
うんうんうん、
すごいな格好してあるなっていうような女性がバンドやってます。
ちょっとセクシーってこと
ですか？セクシー、もうセクシーを通り越してますね。
あらあら、布が余りみたいな感じですかね、
は
い、
彼女らもちょっとまあヘビーメタルっていうよりもちょっとうるさめのハードロック、まあ、パンクっぽいような音楽なんですけど、このガーディアン・オブ・ギャラクシーのそのなんていうんですか、やんちゃな人間が集まってるのにぴったり合ってます。
あでもまあ結構1980年代から生まれた言葉ということは、はいはい、今までよりももっとオリジナリティとか、
はい、
革新的なものを作ろうとして、だから若いエネルギーに満ちていたり、
はい、
破壊力があったり、
そうそう、それはあると思います。
影響力が強かったりするので、はい、映画のに花を添えるどころかこう映画を引っ張るぐらいの時がの
パワーを持ってると思います。
はあ、ヘビーメタルという言葉で言うと、はい、なんかちょっと私はあんまり聞かないわとか、はい、僕はって思っていた人も、
はい、
映画から入るとまた違う切り口かもしれない。
逆にマーベルの映画で例えば、うん、スパイダーマンなんか大ヒットなんで、まあ、かなりいろんな人見てますよね、
はい、
そこにはあのニッケルバックのヒーローとか、
うん、
ストーンサワーって言ってあの来月ちょうど9月の8日に大阪でまたライブやるんですけど、
はい、
そのバンドも歌ってるんですよ。それを聞いて逆にマーベルを見てヘビーメタを好きになるっていう人もこれまた多いんです。
あ、そうなんだ。
ホラーとは真逆でなんかかっこいいなと思って聞いてみる
で調べてみる、はい、こんなアーティストだった、はい、他の曲も聞いてみる、
はい、
あ、こういうことなんだっていうことを知って幅が広がっていく、
はい、幅が広がる。
でこれ何に使ってるの、ホラーやみたいなところにはたどり着くわけですね。
たどり着くんですよ。
へー、でもすごい影響力を持っているっていうかパンチ力がある感じがして、
はい、
面白いですね。
そういう意味で映画を見ていただくのも面白いと思う。
わあ、なんかヘビメタの扉を今映画という扉で開けた気がして。
そう、開けたんですよ。そうなんです。あとは、うん、まあ、ジャンルにどこに行くかとか
小声になったとこがどこに行くかとか
例えば、まあ、デスメタルとかいうジャンルもありますし、
は
あ、まあ、ヘビーメタルをさらに超えたスラッシュメタルっていう、もっとさらに、まあ、スラッシュって切り裂くっていう意味なので、
うん、
まあ、音を切り裂くような音楽のジャンルもあります。
なんかちょっと音楽番組みたいになってきましたけど、ね、私も今日開いたばかりのヘビーメタルの扉を開けっぱなしにして1週間過ごしますので、
受け入れてください、全てを。
来週もう少し、はい、ケイちゃんのその開いた扉を豊かに
かりました
するヘビーメタルと映画とのつながり、
はい、
お話を聞かせていただけたら嬉しいなと思います、
はい
はい、マイシネマヒストリー、今夜は構成作家のマット西村さんに映画の中のヘビーメタルを超えてもうヘビーメタル愛を話していただきましたよ。来週も登場していただきますのでお楽しみに。マットさん、今夜はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は日線の太田裕子さんお越しいただきました。太田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
今夜紹介させていただきますのはスキップとレースです。
待ってました
ありがとうございます。
これも先に言ってしまいますけど、あの9月1日から公開なんですけれども、うん、あの太田さんのご好意で私ケイちゃん一足先に見させていただいたんですけど、最高に面白かったです。
いや本当に嬉しいです、ありがとうございます。
じゃあ口もちょっとケイちゃん喋りすぎそうなので、
ぜひぜひじゃあ気合を語っていただければと思います、
ね。スキップトレースですけれども、はい、誰が出ている、どんなストーリーの映画になるでしょうか？
はい、今ちょっと先に先走ってしまったんですけども、うん、我らがジャッキー・チェンが主演で、
うんうん、もうね我らがって言いましょう。
ございます。
ジャッキー・チェンが 主演の、
はい、で監督はあのダイハード2であの名前知られてますレニー・ハーリン監督ですね、はい、
もう映像も最高にスピード感があってもうめちゃくちゃ面白かったです。
そうなんですよ、2時間ぐらい多分長さが117分かなあるんですけど、はい、もう全然時間感じなくて気づいたらもうエンドロールもう終わってしまったのみたいな。
そうでもジャッキーのエンドロールはエンドロールで楽しみだから嬉しいんだけど本編が終わった悲しさと。
そうですね、そうなんです今ケイちゃんおっしゃってくださった通りいつもながらのあのエンドロールもおなじみですけど、はい、もちろんご用意しておりますの で最後まで席を立たずに、ね、ご覧いただきたい作品ですよね。
はい、まあ、私の小さい頃から、うん、こう映画館に映画を見に行く時のヒーローというとやっぱりジャッキーチェーン、うんっていうイメージがすごい強くあって、うん、ちょっとでも久しぶりなイメージがあるんですけど。
そうなんですよね、まあ、最近でした、まあ、出てはいるんですけどここまで大きい作品っていうのは結構久しぶりになってて、うんまあ、今年60歳を彼迎えたので、まあ、その記念映画
私見たんですけど、はい、私が見た映画の中のジャッキーチェンはおよそ60歳ではなかったですよ。
いや本当に俊敏に動いてはるからなんか私も60歳になったんだなっていうのを聞いて、うん、そうかって思ったんですけど、
はい、
そういう目線でも見れないですよね。もう昔からのジャッキーがこう、ね、そのあたりにあるものを全部アクションに変えていく感じとかもうまだまだ全然余裕で元気って思って
ね、えもうアクションシーンは昔からともうキレも変わらなくて、うん、そうそうただ哀愁という部分では少しこう年を重ねた良さが出てきてるというかこう憂いとか悲しみとか愛情とかみたいなところはちょっと横顔の頬の笑った時とうつむいた時のシワなんかにジャッキージャッキーって思う感じで何心な母心なのか、ね、何心なのか分からないですけど
お母さんみたいな立場で
なんか、ね、あんたまだやってんのかみたいな気持ちにもなったりするんですけど、
でもずっと見ていきたいなっていう風にすごい思いますよね。もう次の作品も次の作品もってもうジャッキーの作品外れがないなってもう今回改めて思ったんで。
いやそして今回はですね、はい、このスキップトレースジャッキーチェーンとともに素敵な相棒が登場するんですよね。
そうなんですよ、あのジャッキーの相棒としてジョニー・ノックスウィルさんが出演されてて、
はい、
彼はアメリカ人詐欺師のコナーっていう役をやってるんですけど、うん、でそれをはじめジャッキー・チェーンがあの香港警察の刑事役でベニーという役で追ってるんですけど、うん、逮捕した直後になぜかいろんな組織に追われて
そうそう一つだけじゃないよね、いろんなとこから追われるっていう、
で2人でなぜか逃げまくる、
そう
映画
でまたあの交通手段が一般的な、うん、まあ言ったら早くて安全に目的地に着くみたいな交通手段は使えないことによってまあドタバタ珍道中みたいに
本当になんかもうねいろんなそれこそ中国のあの綺麗な風景見てほしいっていう、うん、あのジャッキーのあの意向からその山であったり、はい、あ川であったり田舎であったり中国のもうモンゴルみたいな砂漠のところであったりとかっていろんなロケ地で撮影してるんで、まあね、旅してる気分ってまさにですよね。
確かにただこの旅はしたくない
な私も絶対したくないです
あの涼やかなところでその旅を眺めていたいなという気になるくらい、
ね、モンゴル砂漠って言いましたけどラクダとかにも乗ってますもんね。
ねえこれタフな男2人組だからあの珍道中を乗り越えられましたけど、そうそう私は多分1日目で元に戻ると思いますもういいです捕まりますってね。
本当にでもねあのただただ逃げてるんじゃなくってまあ最悪コンビなんですけども、うん、まあジャッキー扮するベニーがずっと追ってた事件の解決をの鍵をそのコナーっていう彼が握っているからこそジャッキーもねなんていうかずっと見守っておかなきゃっていうか、
なんかその2人の関係性があまりにちぐはぐなんだけれども、そうそうなんですね、でお互いがお互いをなんだよこいつってなってるところからこう男の友情がこう芽生え出したり助け合いとかが出てくるとこうなんかこう手に汗握りながらもまたコミカルな演技とかもあったりして もうね、ジャッキー・チェーンが大好きだっていう世代の人も、うん、実は映画館でまだジャッキー・チェーンの映画を見たことないっていう人も、子供も大人も女性も男性も全員にヒットする、
いやまさに
大エンターテインメントですよね
その通りですね。なんか、うん、ジャッキーファンの方ってやっぱりね、ジャッキーの年の年代からしてちょっと固まっちゃうのかなっていう感じはしないでもないんですが、うん、まあ、全然ね、今学生さんでジャッキーの映画実は見たことがないよ、
うっちゃんでしょって思って
ちょっと似てる
え、なんかね、うっちゃんっぽい人でしょとかっていう方とか、
そうなんですよね。でお母さんと一緒にも、ね、なんかだからむしろもう娘さん息子さんを連れてとかでも、うん、絶対にお子さんも見てて楽しい映画だと思います。
いやもうね9月からなのでちょっと夏休みが終わってだけれども、うん、もっと夏休み過ごしたかったとか、夏休みしなかったっていう方には9月入ってめっちゃ夏休み楽しめると思うので最高に面白かったです。で、
嬉しいです。
女性は美しく、アクションは激しく、でもコミカルに、でジャッキーが全てそのスタントなしでやっているので、うん、なんていうのかな、最近のすごく作られた異世界ではなくて自分の感情と目が追いつくので、うん、すごいずっと自分がジャッキーになれないけどその波に乗っていってエンディングまで行って、終わってしまった悲しさとエンドロールの楽しさみたいなところでもう素晴らしい作品になってますからね。
本当にね、ぜひぜひ、
はい、
劇場でご覧いただきたいです。
そうなんです、言えないことがたくさんありますので
そうですね、
見ていただかないと
どこまでがネタバレなのかなというか
でまた女性の本当に美しいね、スタイルとかもぜひとも楽しんでいただきたいですし、
強い女性がねかっこいいですよね。
そうそうそうめっちゃ強い女性出てきますよね。そうそうそう、
守られるだけじゃないのよ、
もうなんだろう結局女性は強いのかなという部分も出てきますし、うん、なんかその強い女性が女らしくなるとどうなるんだろうみたいなところまで考えてしまったりその国ごとのいろんなアイテムを使った戦いとかも本当に見逃せないので、ぜひとも映画館に足を運んでいただきたいと思います。9月からと何度かお伝えしましたけれども、改めましていつからどのような映画館での公開になるでしょうか。
は
い、
と映画スキップとレースは9月1日の金曜日より、神戸は神戸国際松竹他にて全国ロードショーとなります。
はい、ぜひとも皆さん映画館に足を運んでいただきたいと思います。でまあジャッキーチェンさんの映画っていうと、まあ、水拳とかを見ると、うん、みんな真似をするんですけれども、ロシアのマトリョーシカを割るのだけは映画を見た後も気をつけていただきたいと思いますのでね、皆さんぜひとも楽しんでいただきたいと思いますよ映画館で楽しんでいただきましょう。ジャッキーチェンの最高にエンターテインメントなスキップトレースご紹介いただきました。先読みシネマ情報、日線の太田裕子さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。